ひばりクラブご覧の皆様、または落語会の皆さん、こんにちは。武田邦彦です。今日はですね、非常に大きく変わろうとしている日本の社会に対して、我々は教育をどうするかということをお話ししたいというふうに思いました。しかし、よく子供のことが大切だ。子供にいい日本を残したい。子供がかわいそうだ。ということをよく聞きまして、そうしますと私もですね、学校なんかにおりましたから、やはり子供のことを一生懸命やろうと思いましてですね。そうですね。今から20年ぐらい前は、子供のことの講演会なんかもですね、随分やりました。しかし、非常に残念なことは、子供の教育を対象にした講演会はですね、非常に来る人が少ないんですね。で、まあ、こういうことをこう言いたくない感じがするんですけどね。現在のお金のこととか、お金の儲け方とか、社会の不合理だとか、そういうことはですね、まあ、人の悪口とか、まあ、こういうことはですね、講演会やりますと、まあ、科学のこともそうですね、すごく人間が多く来るんですよ。人が大きく聞きに来ていただけるんですね。ところが、子供のことがちょっとでも入りますと、ちょっとでもっていうのはですね、例えば、お金のことだけど、将来の子供のことも考えて、などというのがちょっと入りますとね、もうそれだけで講演会に聞きに来られる方が半分ぐらいになっちゃうんですね。それで結局私の家族もそれをよく知っとりましてね、お父さん、教育のことはあんまり前に出すと講演会ダメになっちゃうって言われたこともあるんですね。そういうことが家族にもわかるぐらいの差があるということなんですね。それを見ますとね、私人間は普段はですね、日本のためとか、会社のためとか、子供のためとか、こう口には出しますけど、まあちょっとここで言いにくいんですけど、結局は自分のため、お金のため、なんか腹が立つことを解消しようとするためっていうね、まあそういうことで動いてるような気がするんですね。それはもしかすると、現代の日本がそうなのかもしれませんね。もう少し前の明治時代とか大正時代にはですね、子供のこととか国家のことで人が集まったのかもしれません。だけど現在ではお金のため、自分の将来のため、自分の幸福のため、老後のためっていうと、結構講演には来る人が多いんですね。で、これは現在社会が大きく変わろうとしている。まあ、このシリーズはそうなんですけど、日本の行く末っていうことで、1990年に、共産主義が崩壊した。これは結局、生産のためにひどい人たちが、ひどい待遇を受ける労働者がもうほとんどいなくなったっていうことを示しているわけですね。まあ、日本では銀行の金利が、まあ、ザクッと減ったと。我々が銀行に預けてもほとんど利子が来ないと。まあこれは両方ともですね、生産というものがほぼ終わりに近づいたということを示しているわけですから。だから社会は大きく変わります。どのように変わるかということを手探りで調べていくためにこの日本の育成というのをやっておりまして、まあ僕としては珍しく第14回。びっくりするぐらいの長さなんですね。ただこの教育から考えるっていうことをやることについてはね、やはり私は聞く人は少なくなると思うんです。つまり我々は大人としてですね、子供のことを本当に考えなきゃいけない。つまり日本の将来のことを考えなきゃいけない。これは我々に子供が、自分に子供がいるとかいないとかいうことに関係なくですね、お父さんお母さんがいたから私の命がある。だから生きてたいということがあれば、やっぱりお父さんお母さんに感謝しなきゃいけない。それと同じように私たちの生きているということが有意義になるためには、やはり私たちに子供がいる必要がある。で、子供が、子供ってのはその自分の子供じゃないですよ。日本にですね。で、日本が親から自分、自分から子供につながることによってですね、まあ自分の命の価値、自分の生活の価値が上がるんだと。まあ私なんかそう思うんですね。だからこそ日本は栄えてきたし、いい国だったし、それから古い家にはですね、必ずおばあさんおじいさんの写真なんかが欄間に飾ってありましたよ。それが正しかったんだと僕は思うんですけどね、やっぱり残念ながらそうなんですね。それでこの世の中大きく変わるわけですから、まあ、中流階級がなくなっていくという 非常に大きな局面に達してるわけですね。まあ、今でもそうで、まあ、人口の職業分布を見ますとね、もう昔 90% を占めていた農業の人はもう 5% くらいしかいない。それも平均年齢が70歳である。第二次産業の人も昔はもう第二次産業ですね。第二次産業って工業とかいろんなもんですけど、そういったものがもちろん社会の主軸でしたけど、これももう 30% 以下になってしまって、そしてほとんどの人がサービス産業に携わっている。つまりこれはもう生産というそのものがですね、それほど必要ではなくなったということを意味しているわけですね。したがって我々の子供たちは非常にその大きな影響を受けるわけです。しかも今教育を受けてますね、子供たちは。教育は何を目指して教育を受けているかっていうと、残念ながら昔の第二次産業の要因、第一次第二次産業の要因、つまり中流階級の育成、中流階級の人たちがいかに学力があり、教養をつけ、そして日本を背負っていってもらえるかと、まあ、いうことにあるんですね。したら変じゃないですか。我々はもう私なんかも追い先短いですし、まあ、50歳とか40歳に座ってね、あと50年ぐらい経てばもう人生終わりになる。ところが今教育を受けている子供たちはですね、これからの人生ですから。そして例えば今10歳の人が活躍するってことになると、まあ、30歳から50歳ぐらいでしょ。そうするとあと20年後、40年後の日本というのを考えて、親の我々の世代がですね、子供たちの教育を考えなきゃいけないわけですよ。だからむしろ時代が変わる日本の行く末を考えるのは、一番主人公はやっぱり我々の子供じゃないですかね。残念ですね。我々の子供に関係があることを話すんでも、子供のことを話す、つまり教育、どういう教育をすればいいかということを話そうとすると、聞く人がいなくなっちゃうっていうのが、実は我々の現在の親っていうもんなんですね。これがよく自己実現とか、自己を大切にするとか、男女でしたら、男性と女性が同じことをする、男女共同参画とかですね。こういうのはみんなですね、自分なんですよ。今だけ、金だけ、自分だけ、っていう本当にそれだけになっちゃってるんですね。本当は今とか金とか自分っていうのは重要じゃなくて、我々には昔、将来が重要なんですね。金が重要なんじゃなくて、我々の幸福が重要なんですよね。それがすっかりひっくり返っちゃってると、まあ、いうことが、まあ今日の私ちょっと嘆き節になっちゃったんですけどね。まあそういうことを一緒に、考えていただく人が増えてくれればいいなぁとこう思いました。結局今の小学校の教育はですね、国語算数理科社会を基本にしておりますが、これはですね、悪いことではないんですが、この骨格、教育の骨格ができたのはやっぱり日露戦争の時なんですよね。兵士を作るため、日本軍兵士を作るために、優秀な兵士を作るために、国語算数理科社会を中心に教えたわけです。それから1990年までの高度成長時代、軍国主義時代から高度成長時代の中核となる仕事をする人ね。この人を作るためのものでもあったんです。必ずしも女性は入っていませんでした。ええ。ですから、これからの時代ですね。ものはある程度充足してる。心が満足で幸福な人生を送る。そういう社会を作るためには、もちろん男性と女性が共に社会で、社会というか家庭で、家庭が一番大切ですからね。社会は二の次ですから。社会は家庭が健全に楽しく幸福に過ごすために存在するものであって、例えば会社にしても、何にしてもですね。会社とか外で働くことが主体になって、家庭がおろそかになったら、何のために我々は、人生を送ってるかどうか分かんないんですね。それはヨーロッパ社会によく現れているわけです。ヨーロッパ社会で奴隷が、例えば古代ギリシャですと、奴隷が 60% いる。奴隷が 60% いる社会っていうのは一体何なんだと。つまりみんな奴隷ですからね。大半が奴隷ですから。奴隷のために国家を運営するのかと。まあいうことになりますね。まあその点では日本はもう確実していい国で、奴隷がいなかった国ってのはほぼ日本だけなんですね。まあ、そうすると、ひねくれた人がですね、得た否認なんつのがいたじゃないか。 で言いますけども、私そういうふうに、まあ、指摘されまして、よく調べてみましたら、人口の 1% を超えた時はなかったですね。それから得体否認というのは、やっぱり自分の意思で働いております。ただ職業には制限がありました。まあそういうことですので、日本社会っていうだけがね、世界で、本当に誇るべき僕は文明だと思うんですよ、日本文明はね。奴隷がいなかったっていうだけで誇るべきだと思います。それから男女が本当に平等だったんですね。日本の男女平等っていうのはですね、男と女が同じことをするという平等じゃありません。まあそんな国はね、世界にありませんでした。跳ね返ったヨーロッパのね、教育を受けた現代の女性がね、ヨーロッパは、男と女が同じことやってるとか言ってますけど、それはもうごくごく最近で、それからもう一つは、人間の幸福と考えてないわけですね。自分だけが良ければいい。子供なんかどうでもいい。親なんかどうでもいいと。戸籍なんかいらないと。いうことで、本当に人間の幸福は与えられるのかと。それはヨーロッパの人たちのこれまでの生活を見て、日本の人たちのこれまでの生活を見れば、それはもう非常にはっきりしてて、日本で生活してる人たちは本当に幸福でしたね。それはいつも私が言うように、西暦千年に紫式部が源氏物語を書く、清少納言が枕草子を書く、一体こんな国が他にあったのか、こんなに女性を尊重している国があったのか、天照大神が女性である。神様のトップが女性であるという国も日本だけだ。縄文時代の1万4千年間、ほとんど日本には戦争はなかった。戦争ってのはやっぱり男性のものなんですよ。ですから戦争の数が少ないっていうのは、いかに社会が男性と女性が共に助け合い、共に幸福に過ごしたかということがわかるんですね。戦争があれば女性は本当に悲惨です。現在行われているウクライナ戦争でもそうですし、それからガザ地区におけるパレスチナの戦闘もそうですね。本当に戦争が起こると女性はもう本当に地獄に突き落とされてしまいます。この前ウクライナのね、女性にインタビューがされてましたけど、戦争を早くやめてほしい。だけど自分の主人はもうすでに戦争で死んだ。そして主人との間の子供を今育てている。そうなると心理的に戦争をすぐやめてくれと言いたくない。わかりますね、気持ちは。戦争は女性に大きな不幸をもたらします。まあそういう点では日本はですね、対外戦争がもう極めて少なかった。非常に少なかった国なんですね。もう世界的にはないと言ってもいいぐらい日本は少なかったんですね。まあ、これに対して日本を蔑もう。日本人を何とかして不幸にさせようという、まあ、主に左翼の人。しかも左翼の文化人。歴史学者とか、まあ、そういう人たちですね。哲学者なんかもそうなんですけど。非常に僕は違和感があります。まあ今日は子供の話で話が違うところに行っちゃったんですけども。そういう日本人の曲がった心っていうか、自分たちの幸福、子供の幸福、家庭の幸福、本当の人生の幸福。外で金を稼ぐために働くなんていうことはできればやらない方がいいんですよ。やらない方がいいっていうところまで言うとあれですけどね、仕事も人間の生きがいの一つですけど、それは人間の生きがいの一つであって、しかも家庭における笑いの絶えない夫婦、子供の成長を楽しむ夫婦、子供が健やかに育っていくことを喜ぶ家庭、それがやっぱり中心にならなければいけない。そのためには、教育界は全く動きませんが、時代が大きく変わることによって子供の教育は何が必要か。この前愛知県ではですね、そういうのを作ろうということで、愛知県学校教員応援団というのをですね、もう10年ぐらい前に作りまして、わずかですけども活動しております。教育界だけに教育の問題を任せるんではなくて、我々愛知県民も共に教育の問題を考えようということで、熱心な方もおられて、私、まあ、副理事長みたいなのしてるんですけど、愛知県学校教育応援団というのを作りました。しかしですね、まあ、そういう努力を一生懸命しておりますが、昔は日本の大人は子供に対して愛情があり、子供の教育は熱心でした。江戸時代の寺小屋なんかは本当にね、子供中心に運営されてました。この頃の親はですね、学校でなんか問題があると、というかその子供に問題があると、 なんか学校のせいみたいにして学校に文句言いに行く。そういうことはやっぱり教育を曲げます。やはり子供は親が育てるもんであり、学校は学問の分野とか体育の分野とかそういう分野でアシストはできます。応援はできますが、やはり親が考えることです。したがって今日の話題、日本の行く末、中流階級が日本から消えていくということについて、子供の教育をどうするかっていうのは、親からアイデアが出て、考えが出て、自分の子供、自分の近くの子供たちが将来、中流階級がなくなっても、幸福な人生を送るためには、小学校教育、中学校教育をこういうふうに変えていかなきゃいけない。というのを、親の方から、どんどん意見が出てくれなきゃいけませんし、まあ、地上波とか、大新聞なんかはですね、そういうことで、大いに番組とか、論議を深めてもらいたいと思いますね。まあ、今はテレビなんか見ても、そんな様子は全くありません。お笑いの人が料理を食べながらなんか話すということが中心ですが、本当にそれで我々は親として子供の幸福を考えているのかという気になります。まあ、今日は嘆き節になって大変に申し訳なかったんですけど、私の心境をね、そのまま言わせていただきました。